FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日お越しいただいたのは静岡市教育長の池谷正樹さんです。おはようございます。
どうもおはようございます。
新年度にふさわしいと申しましょうか、お子さんたちもきっとね、また新しい思いで学校へ通い始める、入学式を経験した、いろんなそんな新しい経験の時期でもありますけれども、はい、教育長というお仕事をなさって池谷さんは3年目に入られるということになりますか？
そうですね、4月24日になってるもんですから、うん、はい、今の時点ではまだ2年目なんですけども、近々3年目というところですね。
はい、市内の子どもたちの未来を預かる大事なポジションということでしょうか？
そうですね、本当に子どもたちをたくましくしなやかにという、本当に静岡市の目標通りのそこのところですね。
はい、うん、私たちその教育委員会っていう確かに名称は聞きますし、ニュースなどにも出てくるんですが、はい、一体どんなことをしてくださっているところなんでしょうか？
はい、学校、市内の学校ですね、ここ全部束ねているところもありますし、そこに対する教育の指導とかですね、はい、人事権の関係とか、あるいはいろんな政策を打ってですね、学校にこう広めていく、うん、そういったこともいろいろやってますので、あるいは施設の関係、
はい、施設と言いますと、
はい、学校の校舎とかで、今度新たにエアコンを、
うん、そうですね、
今年度中には小学校の全小学校の普通教室に入れると、はい、いう形で、翌年には中学校という形を考えてますので、いよいよ待ちに待ったエアコンが入るというところまで来てます。
もう本当に夏どれだけ暑く、しかもその夏休みは6月くらいから始まってもいいじゃないかというような暑さですもんね。
はい、昨年度は本当に暑かったですからね。
子どもたちよく耐えましたね。
はい、そうですね、この辺はもう先生方からも悲願だというのをよく聞いてまして。
先生も大変ですよね。はい、そうですね、確かに、これでまたね、少しは子どもたちにとっても先生方にとっても学び屋がいい環境になれば何よりですよね。
そうですね、はい、あと学校給食とかっていう形も、はい、やってますので、
これ静岡市の場合は政令指定都市ですから、はい、独自のその教育方針というのも打ち出すことができるわけですね。
はい、そうですね、政令市になって人事権も全てこちらに移ってきたという中でですね、静岡市の独自でやっていくという形ですね。うん、はい、
子どもたちの数が少なくなっているって言われていますが、はい、今静岡市内ってどのくらいの小中学校が、
ね、子どもの数やっぱり減ってましてですね、うん、今4万8千人ぐらいの数になってますね、小中学校で。うん、はい、
でこの子たちがそれぞれ、公立もあり私立もあるわけですけれども、はい、それぞれで学んでいくんですけども、これやはり静岡市ならではの教育方針っていうのはあるんですか？
そうですね、はい、静岡市としてはですね、今教育振興基本計画というのを作ってまして、27年から始まっている中でですね、平成34年度に小中一貫教育というのを今目指しているところなんです。
そうでしたね、はい、ということは小学校、今の感覚で言うと小学校9年生みたいな感じになるんですかね？
いや、小学校と中学校はですね、統合するとかっていう話じゃなくって、中学校のそのグループ、この中学校にはこの小学校とあの小学校が入ってくるとか、その一つのグループの中でですね、
学区と言われているもの、
中学校区で、9年間の学びを統一した考え方でやっていこうと。今までは小学校は各小学校 で、うん、で中学校は中学校だったんですけども、今度は一つのグループの中で9年間でどういう子を育てたいという、その目指す子ども像を一緒にしながら、小中の先生方も同じ意識を持ってやっていくと。
はあ、
これが静岡型小中一貫教育になってきます。
じゃあ別に新しく全員が入れる建物を物理的に作るというのではなく、今の状態のままで、
そうです、
中身の問題ですね。
そうですね、中身ですね。やはりそういった教育の施策、どうやってやっていくか、そういったものをですね、統一的にやっていくという形ですね。
はい、これをやることによって今までと何が変わってくるんでしょう？
やはりですね、先生方の意識も小学校の中での意識しかなかった、それが9年間で 15歳の時にどういった子を育ててもらおうか、その中での小学校の役割とかって考えてもらうという形になっています。
なるほどね、は
い、これがまあ縦のつながりなんですけども、うんうん、あともう一つ横のつながりっていうのを今考えてまして、この横のつながりとは地域との連携、
うんうん、
この辺をやはりやってですね、グローカルな人材を育てていきたいと考えてます。
お、グローカルという言葉が出てまいりました、はいはい、これは
グローバルとローカルの合わせてシンクグローバリーアクトローカリーという形で、うんうん、世界のことで意識しながら考えながら地域で活動する、まあ、そういった人たちを育てていくという意味もありましてですね、うん、静岡においては静岡学というのをですね、はい、
静岡学、
はい、こういったものに関わっていきながら、はい、そのグループの中で統一的な9年間の学びをやっていこうという形を考えています。
まあ、地元の確かにことって知らずに割と育ってしまっているところありますよね、
はい、そうですね、うん、はい、なんですから今回その静岡学をですね6つ今作りまして、はい、まあ、これはお茶とかですね、お茶について学ぶ、
うん、
あるいは静まいについて学ぶ、
うん、
静まい鮮魚とかですね、うん、そういったもの、あるいは奥静、
うん、
本当の、まあ、中山間地の関係の勉強、あるいは海洋文化、
うんうん、
ちょうど世界一深いフスル川がありますので、はい、あと、まあ、防災の関係、
うん、
あるいは今歴史文化、こういった6分野の中から各グループ校の中でどれか一つを選んで、それを深く学んでいきながら9年間で学んでいくと、でそういった中で地域の人にも関わっていただきながら進めていくというところですね、
は
い、
これは面白い授業が登場しそうですね、
はい、そうですね、はい、
なんか学びに行きたくなりました。もう一回小学校からやりたくなっちゃいますね。
ありがとうございます、
じゃあその準備毎年ね、
はい、
もうカウントダウンになっていくかと思いますけれど、
はい、今ちょうどモデル的にですね、うん、スポット校という形でこう始めたりしてるんですけども、中にはですね防災で、ま
あ、
中島の方なんですけれども、
海が近いですから、
ね、はい、やってる、まあ、地域でですね防災マップを学生が作ったりですね、うんうん、していく中でですね地域との連携がしっかりできて、本当に自治会長さんなんかも喜んでいただいてて、
うん、
本当に良かったと、本当に学校を核にして地域が一体となるというような声も聞いてますのでね、うん、こういった形で本当横の広がりをやっていくというところで、まあ、地域で子どもを育ててもらう、
うん、
そういったものを目指しているところなんです。
子どもたちも自分の地域が大事になるし、
はいはい、
で地域の方たちも子どもたち守ろう、この子たちだって顔見知りになるってすごく大事なことですよ ね、
そうですね、はい、本当の顔見知りになっていただいてっていうのはね、
うん、
はい、子どもたちも温かく、あ、地域の人が見守っててくれてるっていうのが本当実感できるというところですね、うん、
今年言語変わりますけど平成34年を目指してということになると、はい、あと、まあ、3年くらいで煮詰めていくといいましょうか、
はい、はい、
準備をして、
はい、
でゴーというふうになるわけですね。
そうですね、でそこで全校一斉という形で
、
はい、今4グループでやってまして、でまた来年度からまた4グループという形で、はい、で34年が全校という形になっていくと。
こういう子どもたちの教育もそのほか英語のこともありますし、はいはい、それからダンスという授業があったりと、
はい、
まあ、これ先生方もなかなか大変な時代ですね。
そうですね、英語に関しては本当に新学習指導要領の中で変わってきてますので、うん、こちらもその小中一貫教育の中でやはり小中で連携してやっていくと、例えば中学校の先生が小学校に来て英語を教えるとかっていうこともやっぱり可能になってくると、グループの中でですね、うん、今まで考えられなかったものとか、あるいは今地域の方で海外在住の経験のある方なんかにですね、ゲットという形でグローカルイングリッシュティーチャーということでお声かけさせていただいて、
うん、
結構その方たちが学校に入ってきていただいて、英語ってこんなに楽しいんだよというですね、小学校において子どもたちが本当に英語を学びたいと思えるようなところですね、今進めているところです。
うん、はい、まあ、新たな時代の教育に変わっていくところなんですね。
そうですね、はい、
これだけ時代変わってきてますからね、
これで変わってきますと、はい、学校の力だけで子どもを育てるのがやはり難しくなってきていると。やっぱり地域の方のいろんな力を借りながら地域で育てていくというところが一番目指していくと、開かれた学校という形になりますけれども、
ということをいつもやってくださっているという池谷さんなんですが、ご家庭では実は早くからワークライフバランスといいましょうか、奥様と全く二人三脚で家庭を経営していらっしゃると伺ってますので、はい、この後そんなお話も伺わせてください。
はい、わかりました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市教育長の池谷正樹さんにお話を伺っています。池谷さん、先ほどもちょっとお話しいたしましたが、奥様は、はい、小学校の先生をやってらして、はい、今は、
はい、今もですね、校長をやってます。
校長先生までおなりになってるんですね、はい、というと現場の厳しい声が聞こえてきそうですね。
そうですね、はい。まあ、私あの県内では珍しく、うん、行政から来た教育長ということで、
通常はそれこそその先生やってらしたりとか、はい、校長先生も経験したりとか、はい、その教育の現場からなられることが多いですよね。
そうですね、私の前の教育長もそうでしたから、うん、はい。
でこれは池谷さんに関してはじゃあそうではないと、
はい、
今までどんな感じでいらしたんですか？
そうですね、あの静岡市役所にいまして、まあ、大学出てからずっと静岡市役所でですね、総務端が多かったと、人事端が多かったんですけども、はい、まあ、局長になってきた中でですね、うん、子ども未来局においてですね、保育園の関係、うんうん、今全部を子ども園にするとかですね、
うん、そういった、そうですね、変わりましたし、
はいはい、
待機児童ゼロとか、
はい、待機児童対策とか、はい、そういったことをやってきたり、はい、あるいは教育委員会にもいたことがあります、
うん、はい、ということは逆にそこにずっぽりと入っていたんではないだけに、
はい、
少し俯瞰した目もお持ちということになりますかね。
そうですね、はい、まあ、そういった目では先ほどあの言われました、うん、あの妻が教員だもんですからね、はい、いろいろ教えていただいてもらいながら進めてるところですけども。
じゃあお家の中のその、はい、1対1になった時にかなり全てがイーブンなんですね。
そうですね、はい、本当にそうですね。
確かに学校の先生ですと、特に女性の場合もね、はい、教員をしながらうちのことというと簡単ではないですもんね。
そうですね、はい、あの私の場合ですね、あの各家族で子供さんに育ててきてるもんですからね、やはりこれは本当に一緒にチーム組んでやっていくという、
うんうん、
本当に今でもそう思ってますね。
うん、
まあ、そういう中でもやはり自分で思うのは、やはり女性の方にやはり負担がかかる、かなり自分では努力してるつもりでもですね、
はい、
家事とかそういったことに関してやっぱり女性の負担というのは大きいというのがですねありますね。
こんな分かってくださってるんですね。
いえ、ここは本当に妻に頭下がります。本当によく3人育てたなというのが。
子育てってもやはりね、はい、どうしてもお母様の方に重点が来てしまうことって多いですもんね。
そうですね、はい、まあ、そういう中で本当に保育園に3人とも預けて、でこう言ってたんですけども、そういった面で子ども未来に行った時は、まあ、保育園とか紹介した関係で、いやちょっと感謝の念を持ちながらですね、ちょっとその、まあ、行政に当たろうという形で考えましたけどね。
あ、はい、実体験も役に立ちながらということですね。
そうですね、
家庭の中ではどんな内容の分担が行われてるんですか？
そうですね、あの自分は昔から朝起きると洗濯物という形の、
うん、
まあ、それも今では本当に自動の乾燥まで行く、
うん、ね、
いい洗濯機ができましたので、昔はもう朝起きたらすぐ洗濯物干し行くというのが形でですね。
また子供小さいといっぱい出るんですよね。
いっぱいですね、はい、
うん、
でまあ保育園にまあ連れて行ったりね、うん、そういったのも起きますし、うん、はい、でその後、まあ、あの帰ってきてからですね、まあ、自分料理ができないんですよ。
あ、
作るのが苦手なんです。
あらあら、
だもんですから洗う方はもう自分がやってると。だから妻が食事を作ってる時に洗濯物を畳んでて、
うんうん、
で食事が終わったら今度は洗い物すると。
うん、
まあ、その辺は完全に分かれてやってるところですね。
まあ、じゃあなかなか自立した男性ですね。
いや、自立するかもうそうしていかなきゃやっていけないですね。やはり女性がフルタイムで働くってことはやっぱりそれだけ大変なんだなと思いますね。
でその教育現場っていうのは独特の大変な作業というのもあるようで、はい、最近もね、
はい、
学校の先生方のそういう、うん、はい、お話というのは漏れ聞こえてきたりもしますけれど。
そうですね、はい、まあ、本当に学校においてはなかなか今個人情報の関係とかありますので、まあ、昔のように家に持ち帰ってとかってのはできなくなってきてる
中で、ね、そうですね、テストはよく先生方お家持って帰って採点したとかって ね、はい、聞きますけど、はい、それができなくなって
今はそうですね、うん、まあ、そういった面では本当に仕事は学校でやってくるとなってくると学校で遅くなってくるっていうことも起きますのでね、
うん、
働き方改革本当に進めていかなきゃいけないっていうのは本当に思いますね。
うん、現場に対しての理解がこれだけ深くていらっしゃるとね、はい、静岡市の、教員の皆さんも力強く思ってらっしゃるんではないかと思いますが、奥様とは、お休みの時とかはどんなふうに過ごされてるんですか？
そうですね、大体妻とやっぱり一緒に行動してるのが多いんですけども、自分があの昔のフォークソング世代で、 よくコンサートのチケットとか手に入れてですね、2人で行くっていうのはありますけどね。
それで今日もね選んでくださった曲がそうだったんですけど、はいすね、奥様もじゃあ音楽の趣味が同じ、
そうですね、やはりその辺は本当に価値観とか結構趣味とか近いところがあるもんですからね、その面では本当にいい、
じゃあ今もコンサートデートですね。
そうですね
最近行かれたところは、
そうですね、あのよく市長もそうなんですけども、はい、小田和正さんが好きで、ね、よく行ったりもしますし、
お上手ですよね、いつまでもいい声で ね、
そうですね、
やっぱりその通りリフレッシュしますか
あ、やっぱり行ってくると次に頑張ろうという力は出ますね、
ご自身ではなさらないんですか、
はい、自分ではですね、まあ、ギター弾いたりはできするんですけども、う
ん、弾くんですねやっぱりね、
なんかの活動ってはなかなかやできなくって
個人でこうパラロンとやる感じ、
ギターは好きですね、
お出かけになるのにお一人で出かけることはないですか。
そうですね、なかなかこの立場になってくるとなかなか自由が引かなくって
忙しいんです ね、
そうですね、
もしそれじゃあ時間があったら行きたいところなんていうのありますか。
そうですね、自分旅行なんか好きなんですけども、うん、旅行に行くにあたって食べ物とかってなかなか、まあ、給食やっててこんなこと言っちゃいけないのかもしれないんですけども、歴史的なアプローチが一番強くなってしまって、どっか行くっていうと歴史的な面でこうアプローチしてしまうっていうのが、
例えば
やっぱり山城とか好きで
静岡出身のね、春風亭昇太さんが一躍その辺はスポット当ててくれましたが、
そうですね、ありがたいことですね
私たちの思うようなこのね白鷺城のような、ああいう立派なものとはちょっとまた違うところみたいですね、
は
い、
そうですね、やっぱりあれは江戸時代の城と、じゃなくて戦国時代の本当に戦ってきた城っていうところで、やっぱり山城っていうのは今何もなくても歩いてるだけでやっぱり楽しいですね、
私たち歩いてたらただ本当に山道でよく分かんないんですけど、魅力ってどんなところですか。
やっぱりその歴史のあるところがやっぱり一番面白くって、まあ、静岡で行くと高天神城のような本当の武田氏と徳川氏の戦いがこう大きなのがあったっていうところの、行ってみてそれを想像しながら、あ、ここではこんな風な形でこの入り口を攻めたんだろうなとかいろいろ考えながら行くっていうのが面白いですね。
想像力をいっぱいに働かせて楽しむんですね、はい、この周辺では、
あ、この辺ですね、あれやっぱり山中城とかってやっぱりいいですね、
あ、三島まで行きますけどね、
北条氏の作りがやっぱりしっかりと分かりますね、
まあ、そうやってそれじゃ行きたいところもいっぱいありそうですね、
はい、そうですね、はい、まあ、古いものが好きだもんですからね、お城も今の天守閣とかなんかも好きですし、お寺もよく行ったりしますのでね、
子どもたちにもそういう生き生きとした学習というのもさせてあげたいですね、
そうですね、まあ、本物を分かっていくっていうのがやっぱり大事だと思いますのでね、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市教育長の池谷正樹さんにお付き合いをいただいているところです。池谷さん、いろいろと伺ってきましたが、はい、まあ教育ってきっと千差万別、いろんな考え方がある中で、まとめてらっしゃるのはとても大変なことなんだろうなと思うところもあるんですけれども、その最初のところでもお話伺ったように、今英語教育であるとか、はい、それからダンスも、これ確かエグザイルの、
そうですね、
宇佐さん、
はい、私も会いました、ドキドキしながら会いましたけど、
はい、これは、静岡市とエグザイルと、はい、どういう協定になってるんですか。
そうですね、あの中学校の体育に関してやっぱり現代のダンスに関してもですね、その学習指導要領の中に歌われてて、まあ、フォークダンスとかなんかでしたら先生教えることができるんですけども、最近の本当にヒップホップ系とかになってくると、はい、なかなか中学の先生も難しいという中でですね、でイグザイルさんの方と結んで、はい、で学校の方でそういったカリキュラムとかそういったものにこういろいろお力借りるという形を今考えています。
すごいですよね、これどなたが考え出したかわからないけれども、一つの市としてはすごいアイディアですよね、
は
い、
そうですね、はい、やはりどこのところでもやはり中学校においてのそのヒップホップ系とかそういった今の子どもたちは大得意、
そうですね、
そして教えてる先生方が一番不得意というところの分野なもんですからね、こういうところはやはり専門家の話を聞きながらやっていくと、実際見てきましたけど、踊ってる姿なんかはやっぱり今の中学生、男子生徒であっても本当に上手ですからね、
かっこいいし、でうまくできなくてもなんか生き生きして楽しそうですよね、
生き生き楽しそうに
やってます、はい、体動かすっていいですもん ね
自分たちのように男でダンス恥ずかしいっていう感覚がないですね。
池谷さん、そういうのありましたか。
いや自分たちの世代ではなかなか恥ずかしいって感じがやっぱありましたけどね、今の子たちはないですから、
うん、そうですね、そういうふうに本当に時代に合わせていくってこともとても大事ですもん ね、はい、ね、教育っていうのはね、まあ、その中の一つとして、実は池谷さんからいただいたシートにも、カンブリア大爆発ってあって、あ、これカンブリア期のいきなりいろんな生命が出てきたって歴史上の話かと思ったら、そうではなくてこの今の話が、
はい、
気になるという項目がありました。
そうですね、まあ、先ほども本当今の進歩の度合いを考えていくと、なかなか学校での教育が難しくなってきているという中でですね、将来が見えてこない子供、今の子どもたちが大人になってどんな世界を過ごすんだろうと考えていった時に、よく2045年のシンギュラリティとかって、はい、コンピューターが、
得意点ですね、
得意点で変わっていくんじゃないかと、まあ、話としては思うんですけども、なんともイメージができないという中でですね、最近ソサエティ 5.0 という形で第5の社会の大きな改革が来るというのが出てきてますね、
はい、産業革命から始まっての第5の改革ということですよね、
情報社会、そして5番目に今度はスマート社会じゃないかと言われている中でですね、まあ、カンブリア大爆発、最近言われているのがコンピューターが AI に今まで足りなかったもので目がなかった、やはり目を持って考えている人間の場合、あ、人間すみません、生物の場合には5億年前のカンブリア紀に三葉虫が目を持ったんです、はい、それによって捕食者と今度は逃げる方、危機管理で逃げる方と分かれて、動物が大爆発してくると、種類がいっぱい増えると、多分これが今のコンピューター AI に起きるんじゃないかと、現実的に今起きてきてると思うんですよね、中にはドローンで、栽培している米の上を飛んで、瞬間的にどの、どの部分においてその米のどれくらいのがなってるとか、収穫量とか、あるいは農薬の必要性とかも瞬時に分かるようになってきてるとか、そういったのが進んでくると、多分 AI とくっつくと本当に一気にコンピューターの AI が進化してくると考えてます、まあ、そうなった時に子どもたちの働く場所はどう変わってくるんだろうとか、本当に現実的に、
そうですね、もう社会の産業構造が変わってくる可能性がかなり高いですよね、高いと、
まあ、今までの本当に目を持たない人工知能とかコンピューターと違って、今度はそれが出てくると、
そういう意味では学校教育でも、はい、パソコンでありますとか、あとそのプログラミングを教える、はい、ということであるとか、はい、もう黒板ではなくって、全世界と通じながら、さまざまな、情報を取り入れて、
そうですね、
遠隔でやっていくとか、
そうですね、
いろいろ出てますもんね。
そしてそうした教えたことが、将来その子どもがそういった時代に来た時にたくましくしないかに生きていけるかどうかっていうのは、今いろいろやっていかなきゃいけないというところに大きな課題だと思ってます。
これはじゃあ静岡市の教育委員会としても、いろいろこのことに関しても、
そうですね、
議論は進んでるんですか。
そうですね、やっぱり考えていかなきゃいけないというところでですね、とはいえまだ見えてない、
本当に見えない、誰が教えるのかってこともありますよね。
もう国の方でも見えてない、どんな社会になっていくのか、完全に大きな変革が確かに来てるっていうのがですね、最近感じてますね。
もう子どもの時からスマホとか、パソコンとか、あるいはタブレットとか、普通に身の回りにあって、遊ぶのから勉強するのから何から、全部それ使っている子どもたちですもんね。
そうですね、まあ、本当にそういった中で本当にデータをビッグデータという形で処理できなかったようなものが今処理してくる、あるいは画像認識が進んでいく、それがくっついてきてしまう、まあ、そうなってくると本当に変わってくると思うんですよね。
でこれはちょっとあの親が勉強を教えるようにはとても教えられない社会に、
そうですね、
その部分に関してはね、
多分想像できない社会になってくると思いますね。
まあ、そこに進んでいくっていうのはもう止められないきっと流れだというふうにも思います、
そうですね、
静岡市としては、まあ、今年度も始まりました、どんなことを今考えてやってらっしゃいますか。
そうですね、まあ、本当に今言いましたように子どもたちの関わってくる世界、育ってからですね、そういった面に関して本当に自信持ってやっていける、たくましくしなやかな子どもたちを育てていかなきゃいけないというところでですね、そういったものをアンテナ高くですねしながらですね、頑張っていきたいと思っておりますけども、それに向けてはですね、まあ、地域の皆さんにもご協力いただきながら、今現在静岡市を愛して、そして世界に向かっていけるような形でですね、社会に開かれた教育を目指していきますのでね、まあ、本当にラジオを聞いている皆さんにもですね、ぜひ学校を温かく、またいろんな面で学校応援団とかコミュニティスクールとかってありますので、ご協力いただきたいと思っております。
そうですね、もう一つはこれから教育の現場に立とうと思っている皆さんに何かエールをいただけますか。
そうですね、今本当に学校現場 いろんな問題とか起きてですね、話がありますけれども、実際に学校に行っていますとですね、子どもたちを見てると本当に感動するっていうことがあります。これはですね、自分長く行政にいて、行政の中とは全然違って、本当に子どもの育ちを見て思いっきり感動して涙が出てくるような場面ってやっぱりあります。
可能性が違いますもん ね。
やはり人を育ててるっていう面でですね、そこには大きな喜びもあるんだよというところですね、これから教員を目指す人たちにですね、分かっていただきたいと思いますね。
なるほどね、はい。まあ、これは本当に両方の目を持っていらっしゃる池谷さんならではと思いますが、静岡市の教育委員会には、じゃあこれからも私たち期待してもよろしいでしょうか。
ぜひお願いいたします。ぜひ期待していただいて、いろんなことやっていきますので。はい、
そうですね、未来は一緒にその子どもたちと作っていくことになるんですもんね。
そうですね、はい。
そして私たちも、それでは教育の現場からできるだけ目を離さないと言いましょうか、距離を置かないように、はい、全部学校にお任せとか
ね、
ついついそうなってしまいますけども、はい、そうではないというところに立ち戻って考えていかないといけないですね。はい、
まあ、そういった面でもですね、教育委員会でもいろいろ今やってまして、はい、もう地域と学校をつなぐ人つなぎコーディネーター養成講座なんてもやってまして、
面白い。
まあ、そういったところで地域の方に入っていただいて、地域のいろんな人材と学校をつないでもらうっていう、そういったものをですね、テクニックを学んでもらって、やってもらってますけどね。
もう春の明るい空のように静岡の未来は明るく続きそうですね。
そうですね、頑張っていかなきゃいけないと思っております
これからもよろしくお願いいたします。
は
い、
こちらこそどうもよろしくお願いいたします。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡市教育長の池谷正樹さんに伺いました。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。